今日はルカによる福音書21章の1節から4節の御言葉をご一緒に聞きたいと思います。19章からイエス様がエルサレムに入場されてのことが記されています。つまりイエス様は十字架に向かって歩まれていることになります。今日の箇所、この21章の少し前ですが、46節と47節をお読みしたいと思います。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回りたがり、また広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では上座に座ることを好む。そして47節を見てみますと、そしてヤモメの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このヤモメを大事にしない、いたわらない、それどころか食い物にする。また自分がこれだけ祈っているということを人に見せつけようとしているということをイエス様はおっしゃっております。律法学者たちは自分が神様の前に立っているふりをしているけれども、心は人に向かっているのです。人から尊敬されたい、自分は立派なことをしている人間です、弱い人とは違うのですと、自分を常に高い位置に置きたい思いに駆られているのです。そういう人は人一倍厳しい裁きを受けることになるとイエス様は言われるのです。しかしよく考えてみますと、律法学者たちの考えていることや欲求、振る舞いは私たち自身なのではないでしょうか。今日の箇所、21章の1節を見てみましょう。イエスは目を上げて、金持ちたちが賽銭箱に献金を入れるのを見ておられたとあります。とマルコ福音書の12章にも同じ記事があるのですが、そこではイエス様は賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられたとあります。その頃はユダヤの杉越の祭りも近く、外国にいるイスラエルの人たちが世界中から集まってきます。中には金持ちもいて、たくさんのお金を賽銭箱に投げ入れていました。この賽銭箱というのは、この神殿の中の女性の庭というところに置かれて、ラッパの形で、上は細く、中は広がっていました。ですから献金を投げ入れたとき、大きな音がしたために、これ見よがしに、私はたくさん献金しましたよと誇って投げ入れた金持ちも多くいました。そんな中で貧しいヤモメはレプトン銅貨2枚を入れたんです。その様子をイエス様は目を上げてご覧になっておられます。この目を上げてという意味なんですが、目を上に移すということです。人によって目を上げるものは違います。ただ見ることや眺める以上に、その人の心の方向を指します。目を注ぐこと、 見続けること、そこに集中することです。イエス様はそこに深い思いを持って見ておられたのです。それは賽銭箱の向かいに座って見ておられたことからもよくわかることです。イエス様と一緒に弟子たちもいるのですが、弟子たちが見たものとは何と違うことでしょう。この今日の箇所のすぐ後になりますが、五節にありますように、弟子たちは見事な石と奉納物で飾られたきらびやかな神殿を見ています。神殿は田舎から出てきた弟子たちの心を揺さぶり、驚嘆させるに十分でありました。神殿そのものも永久に立っているかに見え、目を見張らせるものがありました。神殿が本来神様に祈るところの場であり、自分たちの礼拝や祈りを捧げる場であることを忘れさせてしまっていました。イエス様の心と弟子たちの心がいかに遠く離れているか、全く違う方向を見ているか、私たち自身がいかに目に見えることに心を奪われるのかということを知らされます。今日はヤモメの献金というその題がついていますが、ヤモメというのは皆さんもご存じだと思いますが、結婚した後に夫が死亡し、一人で生きている女性です。このような境遇に置かれた女性が、一人で生きることはどんなに難しいことだったでしょう。それは想像以上であったと思われます。旧約聖書では、繰り返し孤児や希流の外国人、社会的な弱者であるために特別な配慮をしていましたが、働き手である夫を亡くした女性は貧しい生活を強いられることも多くあったでありましょう。イエス様はそのやもめの苦しみをご存知だったと思われます。やもめの捧げたレプトン銅貨2枚を生活費全部とおっしゃいました。レプトンはユダヤで使われていた貨幣の中で最も小さな単位のものでした。その頃の一日分の賃金が1デナリオンでした。その64分の1がレプトン銅貨2枚に相当しましたので、ほんのわずかな金額です。そのわずかな金額を捧げたやもめの献金が誰よりもたくさん捧げたと評価されたのです。この世ではこの評価はありえないことです。彼女の献金は生活費の全部だったのです。それは彼女自身の生活すべてであり、彼女の命であり、彼女の人生そのものと言えます。貧しければそれだけわずかなものに執着する気持ちは強くなります。でも彼女は銅貨を1枚だけでも残そうともしなかったのです。明日は何を食べようかと不安になり、心配がなかったわけではないでしょう。彼女はすべてを明け渡し、すべてを神様に任せ、 恵みの源を神様から期待することを忘れなかったんです。どんなに貧しくても神様の恵みを信じ知っていたのです。そして心からの感謝の印として献金を捧げたと言えます。まさに生きることは感謝することと直感していたのではないでしょうか。お金持ちがたくさん入れている中で、どうか2枚を捧げることを何も恥ずかしいとも思っていないんですね。神様に自分自身を捧げる、それだけなんです。神様だけを見上げて捧げたんですね。人と比べることもなく、ただ神様に心を向けているんです。神様に自分自身を委ねるためにここにやってきたのです。自分の貧しい、厳しい生活がいやおうなくあるのに、心が神様から離れてしまってもおかしくもないのに、それでも神様を信頼している。自分は神様に生かされている。命も生活も人生も苦しくても守られている。そう信じているんですね。この信仰こそイエス様が目を留められたところなのです。今日、イエス様が三節にありますように、確かに言っておく、この貧しいやもめは誰よりもたくさん入れた、と言われました。この確かに言っておくという言い方は、強い言い方でありまして、よく聞きなさい、しっかり心に留めなさい、という意味があります。今までずっと神殿におられても、心が神様に向いている人なんていなかった。けれども、今日やっとこんな素晴らしい人がいたんですね。イエス様は喜んで確かに言っておくと心を止められました。金持ちの献金に意味がないとは言われていません。ただ、自分が持っているすべてを捧げたこのやもめのことをイエス様は見過ごされませんし、誰の捧げ物よりも尊いものとして喜び、受け入れてくださるのです。たとえどんな小さな捧げ物であっても、神様は表面的な量の多い少ないで評価される方ではなく、その捧げ物の中に私たちのどれだけの信頼や感謝が込められているかを見てくださるのです。神様は信仰から出る私たちの捧げ物を喜んで受け取ってくださる、そのことの約束がここにあるのです。それは安心して喜んで自分自身を神に委ねなさいという呼びかけであるのです。イエス様は私たちに持っているものすべてを捧げようと命じておられるのでしょうか。確かに私たちに自分自身のすべてを神様に委ねるよう促しておられます。でも、その信頼や献身といったことを献金の額に、多い少ないに置き換えることはできません。数字の大きさにとらわれているとしたら、それは神様よりも自分のことを考えようとする自己本位な あり方にならないでしょうか。イエス様はそういった自分へのとらわれから私たちを解放しようとしておられるのです。数字への多さ少なさではなく、神様への信頼に喜んで立つこと、神様に仕えて生きることを私たちに指し示してくださっています。イエス様の目にはいつも小さな子供、野の花、迷う一匹の子羊など小さなものに注がれていることが聖書の中にはたくさん出てきます。小さい中で全力で神様を褒めたたえることを神様は喜んでくださるのです。このヤモメの名前は分かりませんけれども、この人のした小さな行いは神様に覚えられて聖書に書き記され、今日まで伝えられてきました。私たちの名前が有名になることはどちらでもいいことなんですが、私たちのどんな小さい行いでも一生懸命神様と隣人に仕える気持ちで捧げ尽くすとき、必ず神様が私たちのしたことを覚えてくださるのです。聖書ではこの世の歴史の中では顧みられない人たちが大きく取り上げられています。例えば今日の箇所に登場するレプトン銅貨2枚を捧げたヤモメ、またナルドの香油を捧げたマリアなどです。神様の歴史にはこれらまず目立たない人が覚えられ祝福されています。そのことは世界史から見ればほんの隅の歴史に過ぎませんが、神様はそれを隅の頭石としてくださるのです。イエス様は全く単なる一人の死刑囚の死に過ぎないものであったかのように見えます。しかし神様が人類を救う礎に据えてくださいました。そのことは人間を愛し救おうとされた神様の恵みの技が示されています。今日の箇所からもう一つのことを示されたと思うのです。私に何が残っているか、どれだけ持っているか、そのことに執着し多く持つことが安心豊かだと思ってしまうところがあるのが私たちです。律法学者がそうであったように、人からの評判、名誉、富、それらを持っていることが悪いことではないんですが、そのことに心が奪われて手放せなるどころか、ますます貪欲になっていく罪の中に私たちはあります。それら一つ一つがもぎ取られ、何もなくなったとき、無になったとき、初めて神様に心が向き、神様を信頼し委ねることを知らされます。私たちがお金に限らず全部を出し尽くして何もないところに神様はいてくださいます。全部を出し尽くして無になったとき、神様が働いてくださいます。イエス様は神の一人子でありましたが、 人の人としてこの世に来られ、私たちを罪から救うため十字架への道を歩まれました。そして十字架の死に至るまで父なる神に従い通されました。神の栄光を捨てて全部を私たちのために捧げてくださいました。そして最も偉大な捧げ物を父なる神様にお捧げになられました。このお方に私たちのすべてを委ね、信頼して歩む者へと新たにされるように祈りたいと思います。お祈りをお捧げします。天の父なる神様、今日はルカによる福音書から御言葉を聞くことができ感謝をします。私たちのすべてをご存知である主に信頼し、主の御手に委ねる信仰を私たちにお与えください。願いと感謝等、主イエス・キリストの御名によってお捧げします。